おはようございます。高原ご一郎です。さて、子供がまだ小さかった時、私に向かってこう聞いてきたんです。お父さん、人間ってもともとアリだったの？なんでアリなんだ？人間は昔から人間だと言いました。でもほら、そこのところにある本に書いてあるじゃないか。ふと見ますと、ありのままのあなたでというタイトルの本持ってるんですね。いや、ここで言うありのままというのは昆虫のありのことじゃない。そのままの人間としてという意味だ。説明しました。じゃあ、そのままの人間って何？と来たんですね。人間とは何者なのか。これは古くから多くの思想家によって考え続けられてきた問いなんです。ある哲学者は言いました。人間とは言葉で生きる動物である。人間って寒くなると厚着をしたり、ストーブを入れたりします。また暑くなるとクーラーをつけたり、プールに入ったりしますね。しかし人間の心は何で温められたり冷え込んだりするでしょう。それは言葉によるのです。ほんの小さい一言で生きる勇気を取り戻す人がいるかと思うと、些細な一言で一日中不愉快になり、またちょっとした言葉でカーッとなって取り返しのつかないことまでしてかす可能性がありますね。人はパンだけで生きるのではない。神の口から出る一つ一つの言葉によると聖書も語っているのです。また別の哲学者はこう言いました。人間とは化粧する動物である。確かに人間だけです。顔に色塗るのは、口に塗り、目の周りに塗り、顔全体に引き伸ばし、まあ、髪の毛までも色をつけますね。こんな動物、自然界に他にいません。ところで、なぜ化粧するんでしょうか？それは人間が美醜を気にするからだと言うんですね。美醜というのは、美しい、醜いと書いて美醜です。要するに人間はもっと美しくなりたい、もっと綺麗になりたい、もっと若々しく見られたいという意欲がいつもあるって言うんですね。そしてもっと綺麗になりたいと思うのは誰もが何かの理想を持っていて、しかもその理想に自分が合致していない、到達していないという意識があるからだって言うんですね。つまり人間とは自分が本来あるべき理想からずれていることを意識できる生き物なんだって言うんです。またある方はこう言いました。人間とは何かを問う動物であると。確かに、猿とは何かを悩む猿。ハエとは何かを考えるハエなんか見たことありません。人間だけが、人間って何？私って何？私の本質って何なのかということを問うんですね。ところで人間の本質というのは実は関係概念であると言われています。つまり誰の前に立つかによって見えてくるのであると言うんですね。子供の前での私とは父親です。妻の前での私とは夫です。上司の前では部下、部下の前では上司としての私を意識できるようになると思います。私とか人間とかいうものは、それだけ取り出して考えても答えがないんですね。人間とは関係の中で見えてくるものなのです。そして人間にとって最も根源的な関係者は、人間を作られた誠の神様なのです。神の前に立って人は初めて自分が何者かを知るようになると聖書は語るのです。では、神の前での人とは何者ですか？それは作品なんです。しかも神にとって最高傑作の作品、いや作品以上のもっと血の通った親子の交わりをするために作られた愛の対象なんです。聖書にこう書いてあります。そこで子たちは血と肉とを持っているので、 主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。子というのは人間のことを言っています。神様は人間を子供とするためにお作りになったというんですね。親にとって子供とはただいるだけで嬉しいもの、夢を託すもの、愛を注ぐもの、何よりコミュニケーションするものですね。神にとって人間とは喜ばしいもの、夢託すもの、愛を注ぐものなのです。ところが人は、この自分を作られた神のもとから離れ、反逆し、今や神などいないという信仰で生きるようになりました。その断絶の結果、今や人間は死ぬものとなり、聖書はこう語ります。一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていると語るんです。今から100年ほど前、スウェーデンにオラブソンという人がいました。彼は非常に貧しい人で、明日食べるものにもことかく始末でした。そしてとうとう有名な医学研究機関であるカロリンスカ研究所に自分の体の所有権を売ってしまうのです。彼の体は死後、その研究機関で徹底的に分析され、実験に使われることになってしまったんです。これは1910年のことでした。ところが次の年に大変なことが起こりました。実はオラーブソンの遠い親戚が亡くなり、その結果、彼に莫大な遺産が転がり込んできたのです。彼は一夜にして大金持ちになりました。そして彼はその得た資産で研究所から自分の体を買い戻そうとしたのです。ところが研究所はそれを拒否しました。さらに裁判所に所有権の申し立ての保護の手続きをしてしまったのです。そればかりかオラーブソンに損害賠償まで請求したのです。それは彼が研究所の許可なく虫歯を2本抜いたということがその理由でした。自分のものじゃない体をなぜ勝手に治したのかというんですね。オラーブソンは生きている限りどこに行くのか、何を食べるのか、何をするのか全く自由でしたが、最後は研究所に握られている人です。死後彼の体は墓に入れることはできないんです。それは研究材料として刻まれるということが運命づけられているのです。どんなに逃れようとしても彼の最後は研究所の実験室以外にないのです。私たちも生きている間は本当に自由人ですね。どこに住もうが、何を見ようが、何を食べようが、何をしようが、どう生きようが全くの自由のようです。しかし、最後は死というものに握られているのではないでしょうか。日頃はそれを忘れているだけなのです。しかも、人間は死んで終わりではないんですね。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているというのです。しかし、聖書はこうも語るんです。主は、その死によって、悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて、奴隷となっていた人々を解放してくださった。イエス・キリストは、私たちを奴隷状態に貶める死と、その死の原因である罪を除き去るために、この地上にお越しになり、自ら死の原因である罪を背負って、あの十字架につき、ご自分の命もろとも死を滅ぼしてくださったのです。さらにキリストは死して後、3日目に復活し、死を葬り去ってくださったのです。このキリストの内に入るとき、本当の意味での自由を満喫できるんですね。どうぞこのキリストを信じ、死を打ち破った生涯の中にお入りになってください。